はい、こんにちは、左大臣光永です。5月も終わらんとして、季節の移り変わりを実感する昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。私は先日、同志社大学の OB 会の静岡支部にお招きいただき、講演をしてまいりました。京都御所周辺や今出川通りに沿った寺社に伝わる歴史や伝承をお話しして、京都で過ごされた大学時代を懐かしんでいただければと、まあ、その後の宴会にも参加させていただきまして、大変楽しいひとときとなりました。同志社大学の OB の方々が、心の底から母校を愛して、世代を超えて結束感、連帯感で結ばれているなというのがしみじみと伝わってきてですね、目頭が熱くなるものがありました。さて、本日は駿府城公園に徳川家康公を偲ぶです。 OB 会の翌日に案内していただきました。駿府城公園は1585年徳川家康公によって築かれた駿府城の跡に広がる緑豊かな公園で、静岡駅の北側に位置します。徳川家康公は駿府城に江戸に移る前の5年間と、息子の秀忠に将軍職を譲って大御所となってからの10年間をここ駿府城に過ごしました。駿府城公園の邸内に足を踏み入れると、犬の散歩をする方、ベンチに腰掛けてゆたっとしている方、自転車を走らせる子供たち、静岡市民の憩いの場になっているという感じでした。公園中央の本丸跡に家康公の像が立っています。颯爽たるものです。左腕には鷹狩りの鷹を止まらせて、キリリと前を見据える姿が実に凛々しい。またカラーと晴れ上がった日でしたので、特にその青い空と白い雲のバックに徳川家康公の立ちポーズが映えてですね、かっこよかったですね。像の横には家康公手植えのみかんがあり、王子を忍ばせます。東御門辰巳櫓と羊猿櫓が復元されており、中はそれぞれ展示室になっています。駿府城の模型、駿府お茶壺道中の籠のレプリカ、当時使われていた食器類などがありますが、特に注目なのが家康公が竹千代と呼ばれていた少年時代、8歳から12歳までを今川家の人質として捕らえられ、今川家の軍師大元節斎の下で学問を習っていたと伝えられますが、その竹千代手習いの間が完全復元されていました。4畳半の小さなところで書見台があるんですけれども、実はこの直前に臨済寺という臨済宗のお寺に行って、普段は公開してないんですけれども、無理を言ってこの竹千代手習いの間を見せていただいたんですね。しかしこのレプリカは本物と寸分たがわない出来で、ああ、これ写真を並べても見分けがつかんなと思いました。共通券でもみじ山庭園に入ることができます。駿府城公園の一角に作られた回遊式庭園で、庭内は4つの庭に分かれ、駿河の名所を再現したものになっています。入り口で音声ガイドを渡してくれるので、これを聞きながら歩いてみました。これとても便利だなとびっくりしました。私は庭園というものにはですね、それほど興味がなかったんですよ。しかしこの音声ガイドを聞いたらですね、あ、庭園というのはこう楽しむものかと、楽しみ方の方向性みたいなのが見えてきた気がします。庭園というものに目が開かれた感じです。庭園中央の大きな池の中に岩が浮かび、伊豆の名所、城ヶ崎、伊老崎、道ヶ島を表しています。その池の縁には、 白砂を敷き詰めた巣浜となっており、天女が舞い降りたあの三保の松原を表し、さらに池に流れ込むその川は安倍川を表し、池の向こうにそびえるあの高い築山が富士山というわけです。富士山を芝生の築山で表現し、裾野の茶畑を刈り込んださつきでイメージさせています。裏山に登っていくと緑がうっそうとしてきて、涼しい風が漂い、二つの滝が流れ落ちています。二つの滝の高さをわざと違えて作ってあるので、流れに変化が生まれ面白いということです。花菖蒲の上には八つ橋がかかり、伊勢物語の吾妻下りの商談を思い出させることでした。庭園内にはお菓子と抹茶をいただける茶室があって、ここで私は音声ガイドを聞き入りながらお菓子をいただき抹茶をいただきました。で、こう首からぶら下げてですね、イヤホンで聞くやつですか、これほんと便利でびっくりしました。で、例えば1位とか看板が出てて、そこで手元の機械の1のところを押すと音声の再生が始まるという単純明快な作りでですね、これやっぱり聞きながら歩くと分かりやすいですね。我が左大臣プロジェクトもこういうものを売り出さんといかんなと思いました。今の話もだいたい音声ガイドの内容からまとめ直したものです。さて、城や古墳の楽しみ方として私がおすすめするのが、歩いて一周すること、歩いて一周することです。駿府城公園を一周する、皇居を一周する、上鍋古墳を一周する、大仙陵古墳を一周する、比叡山を一周する、歩いて一周することで改めてその大きさ、存在感が実感できます。そして歩きながらその場所や人物について思いを馳せるわけです。すると何かスーッと降りてくる気が、今回も徳川家康公のことを思いつつ駿府城公園の周りを歩いて一周してみました。東照宮遺訓、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、不自由を常と思えば不足なし、心に望みをこらば困窮したる時を思い出すべし、官人は無事長久のもとい、怒りは敵と思え、勝つことばかり知りてまくることを知らざれば害その身に至る、己を責めて人を責むるな、及ばざるは過ぎたるより勝れり、有名な徳川家康公の遺訓をブツブツブツブツ唱えながら歩いていきますと、すーっと家康公の魂が降りてきてですね、そうじゃ人生はなかなか楽にはいかんので、気長にな、なんて言ってポンと肩を叩いてくださる、語りかけてくださるような、そんな想像も膨らむわけです。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。